てるラジオ第521回、今回は二部制となっておりまして、後半のアネックス、ここからもお渡しますのは私ヒデと
ケイミです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
日付10月の28日土曜日ということですが、近いところでハロウィン、
はい
ね、あるようでして。
あ、そうですか。
全く我々は関係ありませんけど、
こんな台風で天気が悪いのに。
当日というのが31日だそうでございますが、まあこの週末、今日ですね、28日、まあ、そして明日もでしょうけれども、まあこのハロウィンを楽しもうという若者たちが、何をどう楽しむんだかよくわかりませんか。
騒ぎたいだけでしょ。
はい。
なんか、この雨の中、その人たちは宗教色も何もないんでしょ。
ないでしょうな。
感謝もしないんでしょ、はい、騒ぎたいんでしょ。
はい。渋谷駅前はパニックと化しているというニュースが、ね、流れておりますけども。まあ平和でいいんじゃないですか。雨ね、寒いのに。
29日からドゥテルテさん来るよ。
あ、そうなん
だ。東京に31日まで、
はい、
大変じゃん東京、ね、限界態勢だね。
ね、本当都心に住んでるとそういうのが煩わしいみたいですね。やっぱりね、もう日常ごとになってるみたいで、
自分の都合で都心に住む方たちはしょうがないんじゃないの。
まあそういうのも含めてなんでしょうけれども、うん、
根っからの江戸っ子はしょうがねえとは思うけど、
でも商売で車やね、こう移動しなきゃいけない人たちとかはやっぱり規制が毎日のように入る。
だから首都に住んでるんでしょっていう。首都に住んでるからしょうがないんじゃないの。
住んでるというかお仕事でってことですよ。
田舎に来いよ、そんなの何にもないよね。
はい。まあ、お子さんなんかがいらっしゃる方は、まあ、このハロウィンなどね、そういうの参加する方もいるかもしれませんけども、
はい、
ただちょっとこの雨なのでね、この今日明日とね、
もうお家でじっとしてるのが正解ですよ。
はい、はい。まあ、ちょっともう異世界って感じがしますね。同じ日本とは思えませんよ、ね。
まあ、東京ってのはそうでしょ。
我々、
まあ、東京と関東近郊はそうじゃない。あれは別の国よ。
はい。
うん、
皆様はこの週末どんな感じで過ごされるんでしょうか。では後半もメールの方からご紹介していきましょうか。いいですか。
はい、どうぞ。
はい、では、こちらが今週最後のメールとなりますね。さとしさんのメールご紹介しましょう。伊達さん、あけみさん、ママさん、リトラジオファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
今週は妙に暖かい日もあって、台風もまた来てるし、天気も慌ただしいという日々でした。岡山のさとしです。さて、とにかく早速我がファジアの、いよいよ大詰めです。本当にラストスパートに入ります。明日はアウェーで現在首位の湘南戦なんです。もちろん我らがファジアーノは何としても勝たなければなりません。湘南さんへそう簡単にリーグ1位確定はさせません。そして今日徳島さんが負けているのでファジアーノのプレーオフ可能性もまだまだ残っています。
そうなんですか、うん、
チームサトシからはトモコさん、なっちゃん、クミちゃんを派遣します。しらす丼食べて、勝ち点3お土産にと言っておきました。そしてヒデさん、アケミさん、折り入ってお願いがあります、
は
あ、ファジサポから FC 岐阜さんへの最後のお願いです明日の松本戦どうか解消してください。大丈夫、ファジサポは密かに大木サッカーを信じています。連敗中の松本さんへ FC 岐阜さんの一勝を、まさにじわじわ効くボディーブローを何卒よろしくお願い申し上げます。
そんな感じの順位なの。
もしかして明日ヒデさん、アケミさん、アルウィン行っちゃってますか。うちも岐阜さんと同じ14時午後2時のキックオフですね。明日の湘南は雨っぽいですが、前節ファジは大雨の中群馬に勝っているし、なんといっても湘南の大波に乗って勢いをつけます。お互いに頑張りましょう。頑張れファジアの俺たちがついている。それでは今日はこの辺で、また来週といただきました。さとしさん、毎週メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで、ここからはしばらくサッカーの話にお付き合いいただければと思いますけども、まず前半でもちらちらお話をしましたが、 J2 での、湘南ベルマーレの、
はい、
JY の昇格、いわゆる2位までの順位の確定というのが今日、福岡が負けたのかな、
はい、
ことによりまして確定したということで、来季からは、ベルマーレは J1 へということがもうこれで確定しました。
そうですか。毎年毎年忙しいね。
忙しいですね。
行ったり来たり、行ったり戻ったり、行ったり戻ったり。
4回くらい繰り返してまし
たね。私たちが見出してからはもう何回上行って何回下来たみたいな感じだね。
はい。 そんな、ただ、年間の優勝というのがね、まだこれは確定してませんので、はい、まあまあ、ほぼほぼ決定ではあるんですけども。
明日の岡山戦で決まるんでしょ？
はい。
うん。
まあ、明日、まあ、ゴールはなってほしくないんですけれども、ファジアーノが負けるようなことがあれば、
なんて不吉なこと言うんですか？
年間優勝が、決まってしまうということにもなりますし、まあ、その相手にもなりとかないですしね。
そりゃそうですよ。
うん。ただ、ベルマールとしましては、ホームの試合もあと残りわずかですから、まあ、ここは勝ってね、決めてしまいたいというのも当然あるでしょうしね。はい。そんな中の、まあ、J2 上位の方はそんな感じ。そして、我らが FC 岐阜は明日は松本に乗り込んでの、松本山形の戦い。はい、こちらの方、まあ、岐阜としましては、上がるも下がるもないというのはあるんですけども、はいはい、ただ一応目標としましても一桁順位というのはね、一応上げては来てなったので、ここは当然落としたくないですし、ここのところちょっと負けが込んできてますので、ね、ちょっとすっきり勝ちたいですし、ただ、松本山がもうここをずっと連敗中ですし、結構手ひどい負け方してたりもしますしね、ということも考えれば、ここはラあたりで、勝ってプレーオフ確定させたいところもありますしね。まあ、残りあと3試合、4試合 ?3 試合
ですね。3試合。
はい。
4試合。明日試合あるとこは4試合？
はい。各チーム、いろんな思惑の中での、試合が繰り広げられると。で、なおかつ、サトシさんが言うように、高い上の結果次第では上がれる、下がれる、プレーオフ残れる、残れないというのもね、まあ、他力ではありますけど。
なるほど。
はい。そういうのもあります
ね。まあ、でもあまり力にはなれないと思いますので、期待はしなさるな。
いやいや、
まあ、なんせね、雨で天気だとね、華麗なパスサッカーできないのでね。
はい。
まあ、山がな、ね、がっつり守ってカウンターサッカーっていうのは岐阜一番苦手としてるのでね。なかなか難しいですよね。
まあ、山がに対しましては、ただ前節のね、岐阜ホームでやった。
ユニフォーム見間違い事件
というのがね、ありましたので
。松本山がグレーみたいな変な色のユニフォーム着てくるもんで、うちのチームがわけのわからん緑色のパンツに上が白に赤ストライプって超センスの悪いウェアに着せられた因縁のチームやでね。うん、本当腹立つあのチーム。
まあそういうのもありますので、ここはね、やはりちょっと勝ちたいところもあり
ますね。知ってる？松本山が公式で発表したのが、前節の試合でそんなユニフォームをわざわざ着替えてもらったっていう事件があったので、松本山がホーム戦ではどうするかっていうのを一応協議しましたなんていちいち発表しとるんよ。
じゃないですか。いいことじゃないですか。
そんなもん、あんたらの対応が悪くて余計にムカついとるんやで、そんなこと今更蒸し返すなとか思ってね。いろいろと、いちいちいちいちね、人の、こう、腹渡を煮えくり返るようなことをするチームやなと思ってね、思っております。以上。
ここに来まして、まあ、当然、ファジアーノ FC リフ、松本山が、今、言葉にチーム出たチーム、当然そうですけども、今日行われた試合で、大変注目の試合としましては、千葉対大分という試合がやってました。
ほうほう。
ここ最近この2チーム調子を上げてきてまして、その対戦ということで先ほどまあ前半だけですけども見たんですけども、やはりお互いにこう決定機をうまく作って意外とこう殴り合いみたいな試合をやってるんですけども、前も言いましたようにやっぱりこの時期にこう力があるチームっていうのはやっぱりその1年間やってたってことの積み重ねがこの時期に出てるはずですし、逆にこの時期にやっぱり勝ちが積み上げられないっていうのは、まあ、そこに力不足何らかのそこには、ね、原因があるはずでして、さっきちょっと注目してる千葉と大分というのはここをちょっとずっと勝ち続けてるチーム同士ですし、お互いに魅力的なサッカーやってますし、興味あってね、ダゾーンなんかもし入られてる方は見られると面白いですしね。監督のキャラクターが両チームともいいですし、大分の方の片野坂監督なんかも結構ギリギリまで出て、画面の下の方で見切れてますんで
騒ぐ人なの。
はい、
ああ騒ぐ人なんだ。
そういうのを見てるだけでも楽しいですしね。はい、いろいろと楽しみ方様々ですし、まあ、J1 の方、J3 の方も同じようにね、上がる下がる、いろいろと佳境に入ってきてますから。
先週のファジアーノと群馬の試合、ダゾーンで見てたんですけど、うん、まあ、よくもあんな土砂降りの中でみんな見てるわっていうぐらい見てらっしゃいましたよ。
うん、
9000人ぐらい見えたんかな、うん、1000人かな。まあ、とにかくね、こんなに雨の中なのに、本当にそんなに人集まったのと思って感動していっちゃって、ね、12番っていうユニフォームもらえたらしいんだけど、もう、ユニフォームもらえるって言ったってさ、あんな悪天気の中行くのって、なかなかね。
まあね、本当にね。
私たちでさえさ、昼む時あるからね、うん。それを思ったらすごいなと思って。で、ちょっと今、群馬いろいろあるから、やりづらい相手じゃない？で、そこでね、きっちり勝ったから、まあ皆さん見た回あったよね。うん、と思って見ておりました。
前節で言うと J3 なんかもかなりね、ピッチレベルひどい試合がたくさんあって。
ああ、そうなんだ。
栃木とかもね、もう本当に、田んぼ以上でしたけどもね。
だって台風だもん。
まあそれが勝敗の結構分かれ目になってたりとかしましたね。
しょうがないよね、台風の中でやらせるんだからそうなるよね、
はい。
うん、
同じように明日この雨ペッチコンジッション、ね、気になる試合いくつかあると思いますけれども、まあそれも含めてのサッカーではありますからね、はい。お互いにあと数試合頑張って応援していきましょう。
はい。
佐藤さん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、湘南の長木瀬監督の今インタビューをちらちら眺めてましたけども、
はい、
やっぱりこうなんて言うんだろう、やることをすごく明確にして、
はい、
今季に関しては本当にゼロからのスタートということで、別にその選手たちに今年は優勝だどうのこうのって言わなくったって、もう選手たちはみんなも身に染みて分かってるんだとっていうことをいかにこう具現化させるか体現させるかっていうことに、すごく苦心されたということがあって、まあそういうことだろうなとは思いますよね。みんなプロですし、まあ変な話、選手たちはね J2 よりも J1 よりも海外って当然そのキャリアとしては上を目指すのは当たり前ですしね、そこでいいやって思ってるようでは上には当然上がってはいけませんしね、はい。そういう向上心をうまく、使ったのが今年のこの湘南の、まあ、湘南スタイルとも言われますけども、それの大きな原因だったのかなという、ちょっとインタビューを見てそんなことも思いましたけどもね、はい。いかがですか湘南に関しては。
あんまり試合見てないのでやっぱりスカパーのね、街でハイライトがなくなってから他のチームの試合ほとんど見なくなったんで。
レビューショーとか見ましょうよ。
レビューショー見ててもあんま面白くないよね。
いやいや。
ダゾーンのやつね。
まあ、十分、まああれだけでも十分ですよ。
そうかな、はい、なんか、見ようって心が動かないんですけど、うん、そう思うとスカパーの街でハイライトは偉大だったよなってすごい思います。
まあね。
あれはぐだぐだ喋りながら見てて、ほっほーって見ててすっごい楽しみで、楽しみだったのに、うん、ダゾーン全然楽しみじゃない。
ということで、今回もメール、ね、各地からいろんな話題を振ってもらいまして、
はい、
はい、話題広がりました。メールをお寄せいただいた皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
ここに来ましてユウさん、そしてブースカさん、聞いてもらってます。ありがとうございます。
はい、こんばんは。
そしてジャクソムさん、名古屋も福岡が勝てていないので明日勝って3位になれるので、期待しています。ただ長崎が負けてないんだよな、この前の試合って勝てていればなという、本当に長崎名古屋戦ね、1-1、最後ファンマのヘディングで追いついたという劇的な、まあ、長崎にとってみれば本当にもう劇的でしたし、
長崎なんでこんなボンボンボンって勝つようになっちゃったの。
あそこも井原監督のこう、
井原さんじゃないよ、
あじゃないか、井原さんは福岡だ。
そうそう、福岡だよ。
長崎はあの人だ、
あの人だけど
高木さん、
そうそうそう、
はいの、手腕だと思いますよ。はい。磯田さん、ユニフォーム間違い、サッカーに疎い私ですら知っていますと。
そうでしょう本当に笑い話よ。で、その後のさ、ゴタゴタの後のセットプレーで1点取られて負けたって、超悔しい試合で、もう本当にセンスのないウェアだったんだから、あの組み合わせも。プンプンしちゃうわ。
ね、ゲームコミッショナーとかいろいろ問題はたくさんあった。
松本奈々が悪いんだって、あんなグレーのあんなアウェイユニフォーム作るんだから。ね、
まあ、それを承認したのは、
みんな悪い。
だから
うちのチームが一番被害受け取るんやと本当に高手らしい。
ユニ問題は松本山鹿の隠し犯ですね。
隠し犯だって本当に。じゃあ J1 行く予定で J1 は緑のチームがないからグレーをセカンドユニフォームしたっていう話があるよ。でも J1 に行けなかったから J2 は緑のユニフォームいっぱいあって でグレーと緑がよくわからんみたいなバカな話になったというそういうことですわ。
まあ、あまりクラブと監督の言いざまがお粗末すぎて、とある松本山雅サポの方はツイッターで謝罪しまくりでしたと。
そうそうそう、あれね、監督が悪いんやって余分なこと言うもんで、もうね、私たちが被害者なのに監督は自分が被害者みたいなね言い方をするもんで、余計に腹が立つんやって本当に。本で松本山雅の公式も対応悪いもんで、余計に腹が立つんやって。以上おしまい。やっぱりね、そもそもね、あの人がこうやって怒っとるところを逆なでするような発言するあの総理町監督が一番悪い。
まあ、どちらにしましてもね、あのサッカー以外のところでそんなことが起こることはね、我々としてはウェルカムではない話ですからね。
ええ、
はい、
本当に不愉快だ。
あ、長崎はまあ高田社長は社長、あ、長崎は高田社長で、監督は高木さんですね、うん、確かね、違ったっけ。そうだよね、
そうだよ、
はい、
うん、あのジャパネットの
高田
前社長、
はい、うん、はい、ということでリトラジ、521回後半も皆さんのメールをご紹介させていただきまして、あ、シャープリトラジオツイッターの方、一つありました、これもサトシさんからの、つぶやきいただいております。楽しみですということで、何が楽しみかと言いますと、まあ、これもサッカー絡みではあるんですが、白石純也と水川あさみさんの共演で、井上直樹さんでいいのかな、間違ったらごめんなさい、の小説ホペイルの憂鬱の映画化が、今これ間もなく公開なのかなという、そういうニュースがありまして、はい、あのこのホペイルの憂鬱というのは、以前にもサトシさんからご紹介いただきました、サッカーのホペイロという、ほうほう、いわゆる用語係、はい、用語係、日本語で言うとね、うん、なんかそうするとこう、日本の用語係とか道具係っていうと、とってもすごくさ、
下働きみたいな感じで、
なんかアルバイトとか、
地味なイメージだよね、
ね、うん、そんなイメージがあるんですけども、あの、聞いた話、ブラジルなんかでは、これすごく人気な、あの、職業であって、そのホペイロが、いかにこう選手を気持ちよく送り出すか、名古屋でも有名な、ね、
そうだね、
人がいて、あの今回クビというか
辞められたんでしょ、ね、京都行ったんだ
っちゃいましたけども、はい、そういった、のがホペイロというポルトガル語で用具係という意味らしいです。
なんか用具係って聞くよりホペイロって聞くと、何それかっこいいよねって思うよね、
はい、
日本人って単純よね、うん、
あの本当に芝の状況とか読んで、今日はこのぐらいのスパイクがいいんじゃないとか、そういうアドバイスもしたりとか、結構その削ったりとか、うん、割と本当すごいあの優秀なホペイロになると。
でもさ、あのダゾーンは一応選手、試合前の選手のロッカールームとかの映像を映すじゃない。そうすると選手一人でさ、だいたいスパイク3足ぐらい用意してあるじゃん、うん、であれはもうその試合に入る前から持ってきてあるわけだよね、うん、で選手入場するときとかってさ、見てると面白いんだけど、長良川のホームとかでもあの結構大きなバッグ持ってくる人もおれば、本当にね、男の人のセカンドバッグみたいな、財布しか入ってないのみたいなやつ持ってね、うん、入場してくる人もいて、うん、てか出勤してくる人もいて、うん、本当面白いよね。あれ、あの人何も持ってこいへんし、この人こんなに荷物持ってるとか思っていつも見てるんだけどね。
あとあの今ダゾーンでね、試合前のそのロッカールームの様子っていうのが
今言ったじゃん、
私が映されて、うん、結構各チームによってその
違う
準備の仕方、ユニフォームの畳み方一つとか、
そうそうそう、うちのチームハンガー掛けなのにあそこ畳みないやんとかさあのゴミ箱の置き方とかも、同じ試合で同じような作りの部屋なのにチームごとに全然違ったりとか、うん、そういうのは面白いよね。
あとは選手個人ごとにプラスチックケースが用意されててもうそのケースをボンボンボンって置いてあるチームとかね。
あ、出してないの。
だからそこにスパイクとかもう全部セッティングしてあるんだよ。
セッティングっていうのはだからロッカーのところに出してないんだ、ケースごと置いてあるんだ。
そうそうそう、そういうところとか、
はい、
結構あのあるあるというか細かく見ていくと面白いんですけど、
でもそれをホペイロって人が用意するんでしょ。
はい、
うん、
でこちらの映画ですね、いつからやるかっていうのがまだちょっとここのような情報としては載ってないんですけれども、まあ、そういった、ホペイロ、用具係が、ある事件を解決していくっていうようなそんな話だったと思いますけども、ちょっと楽しみな映画ですね。
そうだね、うん、
はい、そんなつぶやきをいただいておりました。サトシさんメール、あ、つぶやきありがとうございました。
ありがとうございます。
さてさて、そんなわけで後半はこれで20分ということですけども、あけみさんの方からは何か話題とか言いたいこととか、
今週の気になったニュースよろしいですか。
どうぞ。
太平洋5ヶ月漂流、日本沖で女性2人と犬救助ってさ、うん、見たニュース。
そうですね。
なんで太平洋5ヶ月も漂流できるんだと思ってね、はい、私は不思議で不思議で不思議で叶わんかったんやけど、うん、まあ、ちょっと今あのニュース記事見つけたんですけど、なんとさ、乾物、1年分の乾物で生き延びとったらしいんやけど、うん、普通5ヶ月生きられないよね。
ハワイを出国後5ヶ月にわたり、太平洋を漂流していた女性2人と飼い主2匹を日本の、南東沖約1450キロの海域で発見、救助したと発表。まあ、アメリカの海軍が、救助したらしいです、はい。女性らはヨットに積んでいた乾燥食品を食べて生き延びていたと。まあ、その女性にはアメリカに奉仕する人々が私たちを助けに来ると知った時は信じられないほど感動的でとても満たされた思いだったと言及。
いやいやいや、そんな言及よりもさ、よく5ヶ月生き延びたよねっていう。
はい、
う
ん。でこの2人はですね、アメリカのハワイから、南太平洋のフランス領ポリネシアのタヒチを目指してヨットで出航したそうですが、トラブルに見舞われて、悪天候でエンジンが浸水、2人は航海を続けると決断したんですが、想定していた航路から外れてしまったと。ヨットのマストも損傷し、構造の問題が発生、操舵が難しくなり通話機能も失われた。2ヶ月が経過した後、2人は毎日のように救難信号を発信し始め、だが信号は受信されるには他のボートや、海岸沿いの施設からあまりに遠く、その信号が届かなかったと、はい。で海軍によれば女性らはヨットに積んでいた1年分の乾燥食品を食べて生き延びていたという。あ、また浄水装置も持っていたので、まあ、2人はあと2度にわたるサメの攻撃を受けたと話していると。
そうそうそう、
はい。
というかさ、犬も乾燥食品食って生き延びたの5ヶ月とかって思うとね、そういうことだよね、うん。まあ、水は浄水装置があるからいいんだけれども、でそもそも論さ、この人たちに家族はいないのとか思って、うん、そんなにさまよってるんだったら、なんか普通だったらさ、なんか帰ってこうへんで探してみたいなことにならんのかなとか思ってね、いろいろと不思議なことがあるんだなと思って見たんですけど、まあ、でもよかったよね、見つかって。
まあね、
結果的にね、このタイミングで見つからなかったらもうさらに漂流し続けたらしいみたいな感じなんだから、うん、まあ、この台湾の船が見つけてくれたんだけど、曳航を失敗したから米沿岸警備隊に連絡したってことなんだけど、本当にこの台湾の漁船も素晴らしい ね、
まあ、ね、
見つけてくれてね、
はい、
っていういろいろと、この人たちに家族はいないのかなとかさ、うん、まあ、なんで 5ヶ月も生きれたんだろうとか、まあ、それは一応乾燥食料品があったらしいから分かったんだけど、うん、普通だったら誰か捜索願いとか出すよねとかね、いろいろ思ったんですよ。
季節的に今後冬になってくると荒波というのの直面のいう恐れがあって、
うん、そうだよね。
そうするともうね、転覆とかそういうことになりそうですから、
これだけさ、日本だって台風とか来て天候悪いんだから、まあ、若干天候悪いのが影響あるでしょ、多少は。
まあ、もちろんもちろん
ということで、いや、人間の生命力は強いなっていうのも思いつつ、うん、家族いなかったんかなと思いつつ、誰か捜索願い出したのかなとか、その辺いろいろ思いましたね。
はい。
はい、
まあ、結構割と最近のニュースですかね。
最近ですね。はい、今週のニュースでしょ。
太平洋5ヶ月漂流、日本沖で女性2人と犬を救助という。
10月28日。
はい。
そのニュース。今日のニュースやね。あ、今日ってか、うん、に書かれた記事やね。
はい。そんなお話でございますね。
いや、これが一番今週びっくりでしたよ、うん。
あとは何かありますか？
あとですか？
うん、
いや、特に
特に、
ね、なんかありました今週
って考えてたんですけど、私の風の話を聞きます。
風の話どうでもいいんだけど、じゃあ今日の ZOZO タウンの送料自由化ランキングについて話そうか。
どうぞ。ニュースソースを手元にあってから、まあ、検索します。
いやいや、あの今朝ですね、たまたまテレビを見てたら、あのアパレルの通販大手の ZOZO タウンっていうのがですね、送料を自分でいくらにするか設定できるっていうのを期間限定でやってるらしくて、でそれの一応県別の送料をいくらだったかっていうランキングを発表してたんですよね。
はい。
で、まあこれはゼロからあるらしいから、ゼロの人もいれば100円の人もいるし、200円の人もいるし、まあいろいろいるんですけれども、まあ平均がやっぱりね、100円ぐらいだったよね。
はい。ニュースきちんとご紹介しましょう。はい、ファッション通販サイト、ZOZO タウン、まあ皆様名前ぐらいは知ってるかもしれません。こちらの方に、まあ昨今送料の問題ということでね、宅配業者が、はい、まあ、この送料を値上げするや否やみたいな話で、話をしておりました。そこでこの ZOZO タウンが行った取り組みとしましては、お客さんの方に送料を決めてもらおうという取り組みをしました、はいはい、その取り組みの仕方としましては、送料をまず0円ただから自由に設定できる仕組み、約100円刻みで、
はいはい
はい、ですからこれを送ってもらうなら、私はじゃあ300円払いますよ、500円払いますよというのを自分で設定できる仕組みというのを作りまして、まあ、これ現在も続けているわけですけれども、そうしました結果ですね、平均というのがまず96円、
ほう、はい、なかなか、まあ、47
都道府県県ごとの、平均を取ったところで、96円、まあ、基本的に本来はこれ390円らしいんですよ。
そうだね、うん、
はい、ですけども、まあ、0円から設定ができるということですから、まあ、人というのは自分のこととなればね、うん、0円に設定する人も当然多くなるのも当たり前っちゃ当たり前のことかもしれません。でこの結果の中で割とその地域性というのが結構色濃く反映されてまして、上位に上がってきましたのは、東北地方が、1、2、3を占めてます。福島が111円73銭。岩手も111円08銭。青森は110円79銭という、まあ、僅差ではありますけども、福島、岩手、青森が、まあ、送料を割と高めに設定してる県。
そもそも論さ、その辺は、やっぱり普通に買い物しても若干送料取られ、関東エリア外だから若干高くなるのを分かってるから、その辺の認識もあるんじゃないのかなと思うんだけど、
うん。うん、それに対しまして、送料の設定を安く設定した県というのも、これも結構地域性が出てまして。
これはもう差もありなんというか、ああ、なるほどねっていう。
43位から47位の5県が全て関西。金額はちょっと言いませんけれども、43位から京都、滋賀、兵庫、大阪、そして最下位は奈良というふうな、結果が出ました。まあ、先ほど言いましたように、全体の平均としましては96円。でこれを0円というふうに設定した人が全体の約 43% を占めたという結果になったそうでござい
ます。だから0円を書かなかった人でお金を払うって言った人だけの平均金額とかもあると面白いなとは思うんだけど、うん、結局0円が 43% いるからそれでガーンと低くなっちゃってるわけでね、うんうん、もうちょっとそれも教えてくれればいいなと思ったんだけど、うん、そのね送料に対して、ね、あ結構意外とシビアなんだなと思って、あなただったら普通いくらぐらい送料妥当だと思って払う？
まずこれってすごく優等生的な話をすると、
うん、
今架空の話じゃないですか、
はい、
架空の話として送料妥当かっていうことで、例えばシャツを買いました、
はい、
これを送ってもらいますっていう時に、じゃあ自分はその0円から100円刻みの中でいくらを選ぶかという架空の話であれば300円や400円っていうところで落ち着くと思うんですよ、うん、だけども実際自分がこのサイトを立ち上げて実際自分がシャツを買いました、0円っていうのが設定できるのであれば0円にする可能性は高いと思います。
ああ、まあ0円が選択できたらってことね、
はい、できるんですしね、今回ね、
なるほどね、う
ん、やっぱりそれは人として設定できるんだからそれにしたって誰にも咎められないでしょっていうのはやっぱりあるじゃないですか、
うん、
っていう結果がこの平均96円ってことだと思うんですよ。
じゃあやっぱりさ、0円を入れた 43% 以外の有料の人の平均はどれくらいだったかってちょっとやっぱ見てみたいよね。
だから一番多いのはやっぱり100円だと思うんですよ。
うん、100円ね、うん、
だから0円は忍びないと、
うん、
だからまあ100円っていうところ、
まあ、だからそれに関しては0が選べれるからっていう前提で喋ってるから、でもただっていうのもあれだから、じゃあ100円かぐらいっていう人間の心理が働いてるってこと、うん、
だからその商品を運ぶコストはこれぐらいかかるし、まあ、普通ならやっぱり400円かかるよねっていうのは頭の中では人間としては分かってるんですけども、うん、じゃあいざ自分が選択しようときは今度この、ね、心理学の話になってきて、
うん、
ゼロは忍びないからじゃあ100円だけ払っておこうっていうのは割と人間の心理として妥当なところかなと思いますけども、
ね、じゃあ普通に買い物するときで送料いくらまでだったら払う？
だからそれはよりますよ、物に。
まあ、私の中で私結構お菓子とかそういう細いものを取り寄せするじゃない、うん、そうすると、まあ単価が安いからさ、やっぱり7000円以上じゃないと送料無料にならないとかってパターンが多いんやね。一軒でそんなにも買わないから、まあ、私の中では送料500円ぐらいっていうと、あ、まあ大体普通かなと思って、そんなもんだと思ってるのね。
うん、
で、大体、ね、百貨店とかね、よく売る店は大体500円ぐらいが多いから、まあ、2000円買って500円ぐらいだと、まあ、しょうがないよねって、名古屋まで電車で行ったって片道490円かかるからって思うと、まあ、私の中ではザトーラインは普通の買い物して500円ぐらい。
うん、
あと700円だとはちょっと高いなって思って、で、ちょっと山の中の方の百貨店とかだと900円ってかかると、これはやっぱり嫌やなって思うから、まあ、私の基準はそれぐらいなんだけど、普通の人どれぐらいなのかなと思って、その記事を見ながら思ってたの。
うん。うん、まあ当然さっき言ったように物の大きさやね重さやなんやかんやで、
そりゃそうやけど
一概にはどうとは言いにくいんですけれども、ただ今回のこの ZOZO タウンが出た、まあ、結果として、まあ、上位に東北そして下位に関西、
逆にさ関西圏は0円にした人の割合が高いのかもしれない ね、
そうね、
それで単価が安く抑えられてるかもしれないよね。
もちろんそうですよね。
であとその買い物の人数にも当然よるだろうし、
うん、
まあ、そういうこともあるけど結構面白いこのデータだなと思ってね、うん、だからやっぱり0円は選べないようにしたデータだったらもっと面白いかもしれないね、うん、
まあ、あとはそのお客さんというか利用者の中では逆にその戸惑ったという人も多いようでして、
でもみんなそんな ZOZO タウンで買うんやねと思って
まあね、
そっちにも結構びっくりした。ああそうなんやと思って、
はい、なかなかこういうことをするとね、いろいろと面白いものはある。
いや面白いですよそれは、うん、やっぱりね、うん、
チャットの方はいただきましたね、まずは磯野さん、昔地元の某団体が寄付を求めてきたので1000円だけ支払ったらの後に、発行された広報誌で私の家の名前寄付額1000みたいな全世帯の個人名プラス払った金額というのがそのまま載っていて、消したのがバレて恥ずかしいと親に叱られましたっていう
っていうかそんな載っちゃうんだ広報誌に。
まあこれは載せるのがまあまあね、どうなんだ、今じゃちょっともうないかもしれないですけどもね。
でもさ、じゃあその親御さんの感覚だとやっぱ3000円ぐらい寄付しとけよって思ったってこと、
うん、
まあでもそれは恥ずかしいって言い出したらきりないけど、そんな金額載せられるのが嫌だよね。
だからこれって神社とかお寺とか行くと寄進の金額が板に乗ってるじゃないですか。
乗ってますね。
やっぱりこれ日本人ですよね。
あれね、桁が違うよね。万単位じゃない、うん、あっちお寺の寄付とかはね。ま
あそれにしても1万円の人がずらっとあった中に3万円があって5万円があり10万円がありみたいなね。
でもさ、
うち本あそこ本屋なのにこの金額みたいなことを言われるわけじゃないですか。
でもみんなそのお布施で払った金額とか寄付金額を見て、まあ差もありなんて思うんじゃないの。まああそこ金あるしって、うち庶民だしって思うんじゃない。見え張ったってしょうがないじゃん。
でも払わなきゃいけない人たちもその中にいるわけです。
払わなきゃいけない人たち貼ってるわけであって。
でも払わなきゃいけないのはなんで払わなきゃいけないのかっていうところにどんどん今そもそも戻ってきてるわけでして。
それはあれでしょ、周りに対しての見栄でしょ。
だからね、その見栄だからといって払える人も払えない人もいるじゃないですか。
まあでも、まあその多分ちょっと前の話だと思うんだけど、今だったら個人情報がとかって吊るし上げに合いそうだよね。うん、そんなのね。
まあ今はね。
うん、今はね。
はい。サッカーの話題は、そういえば長崎サポの人は湘南におめでとうございます、でももう降格しないでって祈ってましたという話。
ああなるほどね、はい、じゃあ湘南が J1 に居続けるにはどうすればいいかってそっちがこれからのテーマだね。
そうだね、
うん、まあ私たち関係ないけどね、
はい、なかなか物の金額、設定というのは難しいものがありまして。
そうですね、
はい、ちらっとニュースになってましたけども、ガクトさんって知ってます？歌手の、
はあ、
がお弁当が今時800円とかランチがそんな金額で食うのはおかしいぞみたいなことをね 言ってましたけどもね。
どういう意味？安すぎるってこと？
っていう、こんだけのクオリティで日本人、
ああ、うん、そういう意味ね、
のサービスとか全て含めて、
うん、それは安すぎるでしょ。
都心ですら800円で、うん、このランチをこのクオリティで、ね、サービス付きで出されるっていうのはおかしくねえかっていうようなこと
を、うん、おかしいんだけど、じゃあ倍にしたら客誰も来ないしっていうそもそも論になるから、うん、みんなしょうがなく800円で提供してるわけでしょ、うん、でそれを日本人はそのクオリティが当たり前だと思ってるから、まあ、堂々巡りだよね、うんうん、
で触れた客というのも大きな政治の、テーマの一つはありますけれどもね、なかなかここはアベノミクスうまくいってないところかもしれませんけども、ね、
でも株価は調子いいからいいじゃん、
うん、だからそこのところでのツッコミは当然入るますよね。
まあやっぱり、まあ、いつも同じ話をしますが、100円ショップがあれだけにぎわってるのにデフレ脱却なんてしないでしょ、うん、そもそものそれで100均で日本製製品のものがあれだけ100円で売られてるこのご時世はデフレじゃなかったら何なのって私は思うんですけど、
まあ、だから、まあ、政府や日銀がやってるのはいわゆるシャワー効果っていうのを狙ってるわけですよ。上に大きく吸い上げといて、そこからシャワーのように下にこう振ればいいんだけども、
それでもさ、爆発的な目に見えるなんかお金が潤ってるって感じは多分みんなないのかもしれないんだけど、でもやっぱり求人が良くなってるっていう点は相当私は違うんじゃないかと思うんですけど、うん、今まではだって民主党政権下は働きたくても働くところがなかったわけでしょ。今は多少より好みを しても働く場所を確保できるわけでしょ、うん、それだけでも相当違うと思うんですけど、
まあ、だからそのメリあの、ね、いいこと悪いことはいくつかあるんですけども、その負の方、まあ、今後改善してほしいところとして今言ったまあデフレ脱却もそうですし、
税制改革、
うん、もう含めてね、
もう女性のこの働く能力もあり時間もあり働く場所もあるのに社会保険料負担ない損するっていう一言で働かないっていうこの税制改革をしてもらわないと日本は絶対良くならないと思う。やっぱりさ、ある程度少ない収入でもさ500円とか負担させて段階的にみんな負担させるべきだと思うんやて。もうどれほど多いか、働ける能力もあって働く場所もあるのに社会保険料の権利は享受するくせして負担すると損だって言って働かない人たち、うん、だから時給だって上げられない、うん、っていうそこをそもそもの肉からやっぱ税制改革またなしだって、
はい、うん、何やら話が、蛇行しておりますけれども、ツイートの方ではですね、磯田さん、あ、父親が対応した時は見え張って高額出してました、かえって恥ずかしいわって出しすぎても恥ずかしいですね。
まあ、ほどほどがやっぱ難しいよね。
この辺のに、ね、日本人の独特のバランス感覚が、はい、ありますが、はい。そんなわけで、リトラジ、長いことお話ししてまいりました。今回はこの辺でということになりそうです。時間の方も、そうですね、まもなく40分というか、後半40分となりそうですけれども、はい。繰り返しですけれども、台風近づいてます。どうぞ、ね、身の回り。ちょっと気にして、
はい
はい、気をつけていただければと思います。一気に本当に冬めいてきてますんでね、着るものですとか、
はい
はい、そういうの気をつけてください。
あ
の
そうですね、
私もちょっとした油断がこの鼻風になってしまいましたので、
いやいやいや、布団は用意してあるけど布団蹴飛ばしてお腹出して寝てるのが一番の問題だと思うんですけど、
はい、はい、あとはあの乾燥もねそろそろ激しくなってきてますね。
え、塩飴です。塩飴舐めてましょう。
暖房器具などねそろそろ、出す時期かという感じかもしれませんね。はい。ではまた来週も皆様からのメールご意見、コメントお待ちしてますので、よかったらお付き合いくださいませ。今回はこの辺で、最後までのお付き合いありがとうございました。
ありがとうございます。
今回もお会いいたしましたのは私秀人
明美でした。
ではまた来週です。皆さんおやすみなさい。さよなら。
ごきげんよう。